ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。ここからはピンクカルカル番外編をお届けしていきます。ラジオラビートお聞きの皆様は1時まで、ポッドキャストお聞きの皆様は最後までお届けします。ということで今日も始まりました番外編でございますけどもね、今日はね、まあ、ポッドキャストで聞いている方は分かんないと思うんですけどもね、本編の方が、まあ夜中の1時までお届けしているんですけども、まあ時間がない、もうねあとちょっとで終わってしまいますんでね、僕が伝えたいことをねまずは最初に言わないといけないんですけども、そうですね、石原さとみさんってなんかすごく可愛いよね、なんかもうすごくエロっちいなっていうことをね、スマスマを見て思いましたね。テレビのスマスマでね、まあゲストで出てたんですけどもね、そこでね、まあ最後に、勝った人にね、ほっぺにチューをするわけですけどもね、その時の表情がまあエロくてね、僕はあんま興味なかったんですけども、あのエロさはもう素晴らしいなっていうことを思いましたね。とこんなことを喋っているところでね、ラジオの方、本編の方は、フェードアウトされてって僕の声は消えていったわけでございますけどもね、ここからはポッドキャストをお聞きの皆さんだけ、への放送となりましたけども、そう、まあ、今日はもう日付変わって水曜日になってるんですけどもね、今収録しているわけですけども、ポッドキャストを収録しているんですけども、3月、9日になってるわけですけど、まあ、夜中なんで、まあ、今日がまあ火曜日だとしたら昨日のね、3月7日に放送されたスマップですか、僕はあんまテレビ見ないんであれなんですけど、まあ、たまたまその見てましてね、スマスマをで、食べるコーナービストロスマップでね、石原さとみさんが出てまして、で僕はまあ今までそんな興味なかったんですよね、まあ、あんまり最近好きな芸能人とかがいなかったりするんですけども、で、まあ、石原さとみさんも、まあ全然嫌いじゃないですよ、まあ、どちらかというと好きなんでしょうけど、っていう、ね、まあ、ポッキーの CM とか出てますわね、で、まあ、それくらいのね、まあまあ、女優さんだなっていう認識だったんですけどもね、スマスマ見てて最後にその、ね、勝った人にほっぺにキスをするわけですけどもね、まあ何気なくぼーっと見てたんですけども、その時のね、キスへの行く時のもうその瞬間の表情、これがもうすごくエロいって言っていいのかな、まあでも、まあ、これ僕の感想なんでね、言わせてもらいますけども、すごくエロい表情をしておりましてね、これね、録画した人とかはね絶対見てほしいね、ファンになりますね、ファンじゃない人もファンになりますね、こう本当にああいう女性の表情っていうのは大事なんだなって思ったんですけどもね、表情だけですごくドキッとしましたね、もう本当一瞬なんですよ、なんかただ普通にじゃあほっぺにチューしますっていう感じじゃなくて、もうあれも演技なのか何なのか分かんないですけどもね、まあキスされたのは香取慎吾さんだったんですけどもね、その一瞬こう、香取さんの方をこうじっと見つめて、そこから一瞬これでねとろけるような表情になってね、表情目になってね、 そして、目をつむりながらキスに行ってすぐ離れる。そしてその後の照れくさい顔っていうのがね、もうこれ見事だね、主演女優賞だよ何の映画、わかんないけど、なんかあんな見事なね演技だか素だか知らないですけどもね、ことされるとね、あのファンになっちゃいますね。で、あのいろいろ映画とかも見てみたいなっていうことをね思いましたね。さあ、というわけで今日の番外編ですけどもね、そうオープニングでまあ、 あの時間なくてね、だいぶほとんど喋れなかったんですけども、この番組は FM トヨタラジオラビートでね、火曜日の夜中の24時から放送中の、ピンクカルカルの番外編なんですね。で、この番組では皆さんからのメッセージを募集しております。電子メールの方は786@loveat.co.jp までタイトルをピンクカルカルにしてお願いします。番組ステッカーのピンクステッカーっていうのがありましてね、もしよかったらこちらも送りますんでね、ピンクステッカー希望の方は、ピンクステッカー希望とお書き添えください。ステッカー希望の方はね、住所とお名前をお忘れなくということですけども、今日のピンクカルカル番外編ですけども、そうですね、あ、今日ね、そうだ、これをねちょっと持ってきたんだよね。先日ね、アダルトグッズ製造メーカーの方とお会いしまして、なんで そういう出会いがあるのかっていうのはまあ分かんないところですけどもね。でね、サンプルをね、お借りしたんですけどもね、で今日持ってきたんですよ。これはね、キューピッツボーっていうシリーズのね、LUV って書いてラブって読むのかな多分で、ラブっていう商品なんですけども、これがすごく出来がいいんですよね。なんて、まあリップクリームみたいなサイズですね、サイズ的には。で、ちょっと重みがあって、でまあデザインがね、先っぽが、なんて言えばいいのかな、先っぽが丸くて、まあ、リップクリームみたいな形をイメージしていただいて、で、ボディの部分は全部ピンクメタリックなんですよ。ピンクメタリックで、先っぽの部分が透明になってましてね、この中にライトらしきものがあるわけですね。でこのピンクメタリック、まあ、重さもね程よい感じでね、でまあこのピンクメタリックの質感もすごく良くて、で、その一部に、桜のシルエットかなんかがね、もうさりげなく軽く入ってる感じでね、すごくおしゃれ、女の子向きのね、すごくおしゃれなもうデザインなんですけどもね、こんな、普通にね、化粧ポーチの中に入っててもね、もう全然違和感ないと思うんですけどもね、とてもアダルトグッズとは思えない、商品なんですけどもね。でこれの使い方はですね、そのピンクメタリックの横の部分に、上ボタンと下ボタンがついてるんですよ。まあ早送りみたいなマークで、片一方が停止みたいな、四角の、CD プレイヤーとかで言うとね、停止のマークと、早送りのマーク、三角矢印2個ですね、早送り、のマークがついてるボタンがあって、まあ、これで、スイッチを入れたりするんだろうなっていう感じなんですけどもね、まず最初にですね、下の部分、まあ、こうリップスティックっぽく、机とかに立てた場合に下になる部分がね、くるくるくるっと回すとね開くようになってまして、ちょうどこの開く部分の大きさ、蓋の大きさ的には、そのよくあるリップクリームの蓋ぐらいの大きさですね。あの蓋をくるくるくるって回すイメージだと思うんですけど、くるくるくるって回すとね、中にね、USB の挿すやつ、 USB の端子が、出てきましてね、で、この本体ごと USB にぶっ刺して、充電するっていうことなんですね。 で僕ね今日ね、どうやって動くんだろうなと思って、パソコンで充電してまして、まあどれぐらい、4時間3時間か4時間か5時間ぐらいで、充電完了したと思うんですけども、で充電完了すると使えるようになるということなんですけど、で、早速スイッチを入れてみたんですよ。スイッチがねこの早送りの方のボタンの方をどれぐらい、1秒ぐらいかな、1秒ぐらい押しっぱなしにするとスイッチが入るんですよ。で、ちょっとスイッチを入れてみますね。聞こえますかね。全く聞こえないかな。あ、ちょっとブーって聞こえるかな。もうすごく音が静かでね、こんなの夜中に女の子がなんか布団の中でごちゃごちゃしてても絶対わかんないなっていうところなんですけども、でこれ面白いのはその動かしながら先端にライトがつくんですね。でこれね僕ね、この今番組で紹介するより前に、まあ女性に何人かに、まあ、見せたりしたんですけどもね、なんでライトがついてるのっていう話だったんですけども、まあそういった方はきっとその女性が一人で使うことを想像してるんだなっていうのも思うんですけど、実際はなんでライトがついてるのかは僕は知らないですよ。その開発者じゃないんでね。でもその男女で使う場合に男性はこれねライトつくのはつくので、まあそれなりになんかそういう楽しみが好きな方はこうライトで照らすみたいなね楽しみ方もできるんじゃないかなっていうことを思ったりしましたね。実際開発者はどういう思いでこのライトをつけたのか、もしかしたらこうなんかこうね、物が置いてあった時に人にバレたと、友達が家とかに遊びに来た時に、何これって、アダルトグッズってバレたくない人が、あこれライトだよって言えばね、うん、ライトになるんで、そういう、意図もあるのかもしれないですけども、うん、まあ分かりませんけどもね。で、このね、長押し、早送りの方のボタンを長押しすると、まあ、スイッチが入りまして、ちょっといつものピンクローターちゃんみたいにね、アシスタントのピンクローターちゃんみたいにちょっと机に激突してもらいましょうかね。わかりますかね。あのピンクローターちゃんはもうちょっとガタガタガタガタっていうね、ちょっと待ってよ、ピンクローターちゃんの音と比べてみましょうか。ちなみにピンクローターちゃんはねすごく安いやつなんですけどもね、うん、まあよくわかんないかもしれないけど、でこのラブ、キューピッツボーラブ、細かく早いですよね、うん。でこのラブの方はですね、こうスイッチを入れて、まずはね、弱い振動なんですね。これをまあ、女性の皆さんはどこに当てるのかな？僕にはよくわかりませんけども。で、この早送りの方、まあ入れるスイッチの方を、どんどん押していくと、どんどん強くなります。で、一番強烈、多分7段階なのかな？ぐらいだと思うんですけどもね。こう、結構ね音としてはもうサイレントなんですよね、うん、ほとんど気になるってことはないですね。で、まあこの一番最強の状態で机に当てるとすごいのかな、やっぱ、うん、こんな感じなんですけどもね、すごいね細かく力強い振動ですね、うん。でまあ先っぽのライトは相変わらずついていると、うん、いうものなんですけども、これがね、まあ、女性の皆さんにはおすすめだなって思うんですけどもね、女性っていうのは実際はエロいのかな、どこまでエロいんだろうなっていうことを思うことがありますね、うん。昔僕女友達とね、男と女はどっちが気持ちいいのかっていうね、ことを、ずっと話し合ったことがあるんですけどもねバカですよね、うん、お互いに 男のが気持ちいい、女のが気持ちいいっていうことをね、うん、自分、まあ僕は男の方が気持ちいいと、で女の子は女の方が気持ちいいっていうことを話してたんですけども、実際わかんないよね、その入れ替われるわけでもないしさ、うん、どっちが気持ちいいのかっていうのはわかんないんですけども、どうなのかな、うん、でまあそのどっちが気持ちいいかっていうのはわかんないままだし、もうずっと分か、まあ、女性の方が気持ちいいとは言われてますけども、でも分かんないですよね、うん、で、うん、そういうこともあるわけですけども、男と女はどっちのがエロいのかっていうのもね、結構テーマ、永遠のテーマというかね、女性は30歳を過ぎるとすごくエロくなるっていうことを言われたりもしますよね。で男は、まあ、30過ぎたぐらいはまだいいのかもしれないけど、逆にね、男は若い頃、もっと若い頃の方がもっとエロいっていうねことはあるんだなっていうのはあるけど、こういうねアダルトグッズやなんかはね、女の子はやっぱり買いにくいですよね。なんかお店で買うのは恥ずかしいとかね、うん、ネットショップで買ってもどういうふうに送られてくるかとか、あとは家にね、アダルトグッズを置いておいた時に、もう本当に気心知れた友達には、女の子同士の下ネタってどれぐらいハードなものなのかな、うん、まあそういうね気心知れた友達には、うん、あこれ私アダルトグッズっていうことは話せるかもしれないけど、そうじゃない来客もね、まあたまにはあるかもしれなくて、そういう人に見られた時に嫌だよっていうことで、そういうおもちゃとかを買うのを我慢するっていう人も多いと思うんですけども、かといって実際どこまで女性の皆さんはこのアダルトグッズに興味があるのかっていうのは、僕は本当にすごく知りたいところでね、うん、男はさ、オナホールとかあるし、まあ興味ない人は興味ないし、でもどういうもんなんだろう、気持ちいいものなのかなっていうこともあってね、でまあ好奇心がどんどん進んでいくと、男はまあ買おうと思えばね、気軽に別に店で買っても、まあ恥ずかしさはあるかもしれないけど買っちゃったりしますよね、うん、でも女性はそうはいかないと。女性でも本当にこういうラブみたいな可愛い商品ならいいけど、ごっついバイブをくねくね動くようなものを使ってみたいとかなるとね、まあ買える人もいると思いますけども、やっぱり勇気がいることで、うん、その女性っていうのは、うん、どれくらいエロいかっていうのがあって、その男より女性の方がエロいんであれば、相当ね、そのグッズとかを試してみるのを相当な、力強さで我慢しなければいけないと。僕は何を言っているのかよく分かりませんけどもね、ということで、ございますけども、はい、そんなこんなでね、僕がもう一個、収録してた方の録音機器がね、なぜか今止まってしまいましてね、このポッドキャスト版をどうやって放送しようかななんてね思ってるんですけど、まあダブルで、収録してるんで、まあなんとかなるのかなとかね、思ってるんですけども、あまりにね、このエログッズのことをね熱く語りすぎておりますけどもねそれぐらいまあ男と女っていうのは面白いし、まあ未知だなっていうことを思いますね、うん、なのでまあ僕はね今後もその女性に、女性が買いやすいね、グッズとかを見つけたらね、この番組でもどんどん紹介していきたいなと思います、うん、このキューピッツ棒ラブもねおすすめだし、懐中電灯っていうことにもできると思いますんでね、女性の皆さんはねこういうのなんかその試してね、うん、試さずじまいでもう一度きりの人生ですのでね、こういうものはどんどん試してね、エッチな世の中になっていくと、まあ 今後の少子化対策にもなるかもしれないし、世の中こう潤っていくんじゃないかなと思いますんでね、ぜひ、使ってみてください。はい、さあそれではね、ここで一旦本編でお届けしたコーナーをお届けしたいと思います。どうぞ。いやー、なんちゅう曲ですかね。パイパイパイパイ爆乳パイパイとか言ってましたけどもね、まあいい曲だとは思います。はい、というわけで続いてのコーナー行きましょうかね。ミキペディアで調べようのコーナー行きたいと思います。このコーナーは学校では教えてくれないエッチな言葉などをラビーと高性能コンピューターミキペディアにアクセスして調べ勉強するというコーナーです。それではね、今日もまずは、コンピューターを起動させてみましょうかね。電源ボタンポチッと。
ラビートコンピューターミキペディアへようこそ。キーワードを入力してください。
はい、起動しましたね。今日のキーワードはですね、そうですね、まあ男性がよく使う言葉かな、抜いたとか使うと思いますけどもね、まあ抜くっていう言葉ですね。まあ抜くっていうのは、まあいろんな意味があるとは思いますけどもね、ミキペディア的にはどんな答えを出してくれるのか、ちょっと入れてみたいと思いますね。今日は抜くを調べてみたいと思います。それではちょっと、キーボードで入力してみますね。よいしょ、抜く、これでいいのかな、エンター、これで出るかな、出るかな。
抜くという言葉を検索しました。
あー、出ましたね。
抜くとは何かを引っ張り取ることや、マラソンなどで前の選手を追い越すことなど一般的にも使われる言葉ですが、今回はピンクカルカルということですので、アダルト用語として使われる抜くをご説明いたします。
あー、さすがミキペディアだね。
抜くとは男性が何らかの手段を使って射精することを言います。液体を抜き取るというイメージから抜くと言われるようになったのではないかと考えられています。抜くという言葉をアダルト用語として使われる場合、ほとんどの場合は男性のオナニーのことを指しますが、他には風俗店で金銭を支払ってする性行為での射精も抜くと言ったりします。性風俗店か一般のマッサージ店かの判断は、抜きあり抜きなしという表現で判断することもあります。風俗店では抜き地獄というサービスがある場合もあります。これは女性が手や口などを使って男性を連続で射精させる攻めの行為のことを言います。男性は発射後はあそこが敏感になっており、誰にも触られたくないものですが、そこをあえて刺激することにより快楽的苦痛を生じさせます。女性に高圧的な態度で無理やり抜かれているという行為に性的興奮を覚えるような、責められるのが大好きな男性がそのようなコースを選びます。またそのような願望をエッチな DVD のシチュエーションとして表現している作品も多数あります。抜くという言葉を使った例文としましては、うちの旦那、私の妊娠中に変なサイトにアクセスして2回も抜いたらしいの。後から高額請求が来てびっくり。悪徳商法かと思って消費生活センターに電話しようかと思っちゃったわ。本当にバカ。などです。
はあ、
事実です。
事実。
さようなら。
ああ、コンピューターありがとう。事実ですっていうか、そのコンピューターはコンピューターなんでね。その事実も何もなんかよくわかんないですけどもね、なんかまるで人間のようですけどもね、それほど優れたね、コンピューターなんですね、ミキペディアというコンピューターはね。というわけで今日は抜くという言葉をね、検索してみましたけどもね、まあそのミキペディア的にもね、最初に言ってましたけども、マラソンとかで追い抜くとかね、あとまあいろんなね、引っ張り抜くとかね、いろんなことでも使われますけども、アダルト用語としての抜くですね、昨日抜いたみたいなね、カジュアルな、カジュアルか、言葉ですけどもね、その男性が まあ要するにオナニーすることをね、抜くと言いますね。なので、学校とかで使う場合はね、まあその辺も踏まえてうまく使っていただけたらなと思いますけどもね。風俗店とかではね、もう本当に抜きがあるとか抜きがないとかね、まあ電話して抜きはありますかっていう確認とかもね、したりできますけどもね、一般のお店なのか、抜きがあるお店なのかっていうのがね、判断が難しい場合があるんですよね、最近は特にね。そのメンズエステ系のね、ソフトなサービスのお店がね、最近流行ってきていることもあってね、東京とかではすごく多いみたいなんですけどもね、だから普通にの本当にメンズエステ店なのか、それともエッチなメンズエステ店なのかっていうのがね、わからない場合がありますけども、そういう時は、お店に電話しまして、抜きはありますかっていうことを聞くとね、教えてくれるかと思いますんでね、そういう使い方もできますんで、いろいろ便利に使っていただきたいと思います。というわけで今日のミキペディアのコーナーは、ミキペディアで調べようのコーナーは、抜くという言葉を検索しました。勉強になりましたね。以上、ミキペディアで調べようのコーナーでした。はい、というわけで戻ってまいりました、カルカヤサトシです。カルカヤサトシがお届けしておりますピンクカルカル番外編でございますけどもね、まあ今日はこんなところですけども、今日はね、まあキューピッツボーのラブというね、商品についてとかをまあ、話しておりましたけどもね、このねキューピッツボーのラブとこの僕の、このピンクカルカルのアシスタントのピンクローターちゃんがね、これ激突したらどういう音が出るのかっていうのをね、ちょっとやってみましょうか。これくだらないことね、なかなかやらないよね。なんかちょっとこのラブの方最強にします。おお、力強いね。ああいいね。そして、ピンクローターちゃんも最大にします。これがピンクローターちゃん、これが声がラブ、この2つを激突します。しょぼいっていうかない。全然激しい音とか出ないんでね、こんな感じです。なんか、締まりのない感じのね、終わり方になりましたけども、まあ、ラブはいい商品なのは間違いないんで、買ってみてはいかがでしょうか。ピンクローターちゃん、もっと音出してよ。というわけで、カルカヤサトシでした。